はい、というわけで、前回に引き続き、てっちゃんとゆうが、今回参加しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、前回は、種の起源みたいなところの、雑談があって、その後に、ゆうに、ゆうの今の、どうやって形作られてきたかっていうところのね、ゆうのオリジンっていう話を聞いたんだけれども、今日は、最初のゲストとして来てくれたてっちゃんのね、オリジンっていうところを、ぜひ聞いてみたいなと思うので、早速、じゃあ、てっちゃんは、にちょっとお願いしたいと思います。はい。
はい。はい。てっちゃんです。
はい。はい、
じゃあ、オリジンについて話していきたいと思います。
てっちゃんのオリジン。はい。
思います。で、一応、なんか、初回の登場のところで、夢のテーマの回だったと思うんですけど。
そうだね。エピソード4で。
そこで、でそこで多分いろいろ多分その夢を語る上できっかけだったりをちょっと喋ったんですけど、今回はまとめて1からっていうか最初の、オリジンから話そうと思います。はい。で、ちなみに今の会社は、ざっくり言うと、情報処理の会社で、基本的に扱っているのは宇宙のデータとか、を使っていろいろ研究を進めているんですけど、そこの宇宙を一つテーマに自分は、そこが結構キーポイントなテーマとして、結構宇宙が好きっていうので今の会社いるんですけど、それのきっかけをまず最初から話そうかなと思ってます。うんうん、で、宇宙をなんか好きになったきっかけとしてはすごい遡って、小学校1年生。
おー、早い。
に遡って、で、その宇宙のきっかけっていうのは、小学校、普通の小学校に通ってて、普通の小学生と一緒にというか、普通の感じで暮らしてたんですけど、なんか小学校、幼稚園のなんか友達の人に誘われて入ったのが、宇宙の、なんか、日本宇宙少年団っていうのがありまして、ヤックっていうのが、なんか日本全国各地にそれぞれ分団っていうのがあって、で、そこの分団の一つに入って、いろいろ、なんか小学校とか中学生、高校生に対して宇宙とかの学びをなんか教えるとか、そういった教育育成に励むっていうのを、簡単に言うとボーイスカウトの宇宙版みたいな、
ほー、なるほど、
のがあって、でそこで実際宇宙関連企業で働いている人たちがなんかイベントを開催して宇宙の勉強をしたりだとか、水ロケットとかなんか工作をいっぱいしたりっていうので宇宙について結構触れることが、もう小学校1年生から始まっていて、
そこで
潜在的に多分宇宙がに憧れる少年に育っていったっていう感じですね。
なるほど。
はい。で、それで、中学高校は基本的にそんなにちょくちょくその分団の活動とかで宇宙に触れてたんですけど、そんなに部活も忙しくてできなかったんですけど、いざ大学進学っていう風になって、やっぱ宇宙やりたいなっていうところで今の、ユーとかオッチョがいる大学に、同じ学科に入ったっていう感じですね。前回の、テーマで言ってた、ユウが言ってたように、その技術サークルも自分も同じようにやって、で、自分はどっちかっていうと、その技術サークルの、ところでやりたいことが、そのサークルに自分はあって、人工衛星とかそういうのを作りたいっていう、携わりたいっていうのが一つ気持ちとしてあったから、それに入ったっていう感じで、そこの中で先輩後輩 まあ、いろいろ同期とか友達とかと触れる機会で、いろいろそうだね、宇宙がますますとか、宇宙業界の会社とかにも興味を持つようになったっていう感じですね。はい、
うん、そんなところかな。あ、その次もあるね。
ですね。はい、
すいませんね。
で、まあ、それで、その後、学部で研究室に入って、で、その研究室での先生の教えで、うん、今の入っている会社を勧められて、うん、まあ、面接ちゃんとして入ったんですけど。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう。全然、その、
多分
就活、そう、就活する前は今の入ってる企業全然知らなくって、
うんうんうん、
多分結構名前もそんなに知られていない、メジャーじゃない小さい会社なんで、なかなかあったんですけど、まあそこで勧められて入ったっていう感じです。はい。
ざっくり。そんなところ？
そんなところです。
途中でぶた切っちゃうんだけど。うん。
ヤックに、その、はい、きっかけって、どう、なんでその役に行こうってなったの？
そう、なんかね、当時の、全然、なんか、覚えてないんだけど、小学校1年生の時の友達、その、
うんうん、
でもね、小学校違ったんだよね、その友達とは。なんか、
幼稚園。だから、一人で迷ったんだね、幼稚園、小学校みたいな。
そう。うんうん。なんか、微妙な関係の友達。
近所の子みたいな感じか。
あ、そう。
うんうん、
でその人に紹介してもらって、一緒に入って、うんうん、で、まあ、親とか、自分の、まあ、兄弟、姉も一緒に入って、う
ん、あ、へえ。
そう、連れ、どっちかというと、そんなに最初、あんま宇宙、うんうん、みたいな、そんな興味なくて、本当、連れられ、親に連れられて、みたいな感じが最初の入り口、きっかけなんだよね。
うん、
そうそう。
なるほど。なんかさ、宇宙以外にも、その幼少期に、実はあっちも結構興味あったんだよなとか、特になく、もう一本だったの、子供の頃から。
まあでも、まあ宇宙もそうだけど、例えば、なんだろう、博物館とか、
そういう
理科教室のイベントとかは、すごいしょっちゅう行ってた記憶があるね。そう、なんかものづくりをみんなで工作してみましょうみたいなのがあったりとか、
うんうん、
あとすごい印象残ってるのが、日本未来科学未来館ってあるじゃん、お台場に
ある。あるね。
そう、そこでやったなんか何人ぐらいで、10人ぐらいしか応募できない、うん、なんかイベント、宇宙の理科教室のイベントみたいなのがあって、でそこでおもちゃのレゴってあるじゃん。
うんうん。
ブロックつなげるやつ。あれを使って、ライントレーサーカーを作ろうみたいな。
ほうほうほうほう。
のがあったんだよね。で、それ、自分たちでそのライントレーサーカーの、まあ、車を、なんか、車の歯車とか、そういった組み合わせて、あと光センサーとか使ったやつを作って、そういった工作とかっていう、いろんなイベントをしてて、それ結構幼少期の思い出とかとしては面白かったなっていうふうに思って、
うんうんうん、なんかそういう意味だとあれだね、宇宙っていうのもありつつ、その、まあ、サイエンスとかエンジニアリングというか、そういうなんか、まあ、ある意味理系のものづくり要素みたいなとことかのなんか両方があっての、まあ、今につながってるんだろうなっていう、結構わかりやすいタイプの、
そう
あれだよね。
ザ理系の。
うん。
で、まあ、あと、なんか、多分宇宙に興味を持ったっていうストーリーはこういう感じなんですけど、
うんうん、
で、もう一つ自分の中でキーポイントがあって、それは、なんだろう、さっき言ってたものづくりとかエンジニアの部分が、
うんうん、
今まで興味を持ってきたけれど、なんか自分そっちのものづくりよりも、なんか違う路線がいいなって思ったきっかけがあって、それが、あのデジタルアートを作ってる会社にアルバイトするきっかけがたまたまあって、でそこで、まあ、宇宙とは全然全く関係ないんだけど、 まあ、アート、メディアアートとか、うんうん、そういったアートを光とか LED とかを使って新たななんか価値観を生み出すっていう思想がすごい自分は感化されて面白いなと思って、まあ、そういったところで宇宙とか、まあ、例えばロケットとか衛星、人工衛星とかを作ってなんか観測するだけじゃなくて、そういったデータを利用してその次につなげる何か新しい分野だったり価値観を生み出すところにすごい自分はなんか興味があるなっていうので、なんか大学生の時にそのアルバイトしてたから、うん、そこら辺で多分ものづくりよりはなんかどっちかというとデータ利用とか、
うんうん、
そういった新しい価値観を生み出す方向へなんかシフトしていったような気がしますね。
うん、うんうん、なるほど。
その今までのオリジンの聞いてる感じと今やってる仕事と、そのなんていうの、いわゆるアートじゃないけど宇宙で技術データ利用かっていうところの結びつきが、なんか意外とそこがやっとちょっと俺の中でつながったかなっていう、その体験教室とか、あのなんか一緒に物作りましょうみたいな教室とか、そういうのを YAC とかのその取り組みを通じて、なんかそういうのを伝える側の方の楽しさ、伝わった分今度は伝えたいみたいな、ここを提供していきたい、そういう場を作りたい、そういうものをの敷居を下げたいみたいなところがそこに効いてるんだなっていうのがやっとこう理解できたというか、何度
も、そうかもね、
僕がやっと繋がったかなっていうのは俺の今日の新しい発見から
なるほど、確かにそうですね。
そうそう、今まではこう俺の中のイメージでは本当に宇宙好き一本軸で、でなんかそこのなんていうんだろう、そので今のその仕事のやってる内容との結びつきとちょっとこう違和感が地味にあって、でなんかそこが何なんだろうなって思った時に、そういったね、あの宇宙少年団でなんかやった取り組みとか、そのアルバイトのやったこととか、そういったところが実はそこに効いてきて、そこが選ばれてるんだなっていうのが新しい発見かなと思った。
そうなんです
本当ですか、大丈夫ですか、そういうこと
そうなんです、はい、
すごいな、アドバイザーみたいになっ
ちゃったけどなるほどね、
発見だったなっていう、こう、
うん、確かに。なんかてっちゃんってさ、宇宙が好きというそのことは伝わるし、俺らの同期、その宇宙関係とか航空関係学ぶ同期の中でも、なんかあの客観的に見た宇宙こいつ好きだろランキングかなり上位なんだよね、てっちゃんは。俺の中でこいつはマジ好きだわみたいな、宇宙がで宇宙じゃなくて、その宇宙のそのキラキラした感じが好きな人とはまた別なんだよね。なんかてっちゃんはなんかこう宇宙好きなんだよね、もうなんかその宇宙利用のなんかこのここが好きとかじゃなくて、宇宙が好きだから、その地球科学じゃなくて惑星科学とか、そのサイエンスの部分にも興味があるし、人工衛星だったりリモートセンシング、地球を見るっていう方向のところにも興味があるし、新たなそのそれに関わらない宇宙以外、ある意味今までの宇宙以外じゃなくて、新しいこう宇宙の使い方とか見せ方みたいなところにも興味があって、そのいい意味でなんかオタクじゃないんだよね、そのある分野の。人工衛星オタクでもないし、惑星オタクでもない、でも全体ちょっと知ってて、で全体が好きみたいな、なんかそういう感じだからこそ、なんかその就活の時は結構苦しんだというか、自分のねどっち行くかみたいなところは悩んでた印象があるね。会社に行くとさ、1個しかできないじゃん、それのうちの。
そうそうなんですよ、ね、なんかよく多分、まあ宇宙業界で働いていない人とかって、多分星空を見るとか、うんうん、天体月を観測するのが好きっていうので、いろいろそういう写真もまあ綺麗だなと思うんだけど、まあ別にそういう宇宙もまあ綺麗だけど、そこまであんまり自分そんなに、なんかその人たちのマニアぐらい別にわーってなんか興奮するわけでもなくて、 なんだろうね。まあそういった宇宙全体的な歴史とか、そういうなんだ、背景とかが好きだから、そこをもっとなんかいろんな、なんか技術とかいろんな分野を組み合わせて、利用でもっと再発見というか、それとよく見つけていきたいみたいな感じかな。
なんかさ、ちなみにそれ今気になってんだけど、そうやってなんか全体が好きっていうのは結構その多分なんか珍しいというか珍しくもないけど、この温度感で全体が好きな人って結構珍しいと思うんだね。ざっくり全体が好きな人っていっぱいいるんだけど、まあまあ高めの宇宙好き温度感なのに特定領域に絞られてないっていう感じが結構なんかレアなタイプかなと思ってて、でなんだけど、そのてっちゃんでも今までの宇宙の中で、あ、すげえって思ったことは子供の頃からいっぱいあったわけじゃん。宇宙のこれやばいって一番興奮したのって何だった？その宇宙好きだーってなる、そのさ、一番こうさ、テンションが上がった話？
なんだろうな。なんか多分一個のテーマでわーすげーってなったのは、多分なんかその興奮する度合いもあると思うんだけど、うんうん、その中でまあまあ自分の中では、
うん、
わーってなんか興奮したのは、その多分最初の宇宙の起源のビッグバンの理論だったり、
うん、
そういった歴史、
あーそうなんだ、
宇宙ができて、ね、宇宙ができて銀河系ができてその後に太陽系ができて、うんうん、まあ、地球ができてみたいな、
うんうん、
この歴史全体をこう俯瞰で見るのが自分はなんか面白いなってすごい思うところだから、本当に、本当に文字で言う全体が好きなんだろうなっていう、うん、
ね。もう宇宙好きだから全部好きなんだね、基本的にはね。宇宙は全部含んでるからね、大体。
そう。また、そう、なんか例えって言うなら、そういった、なんだろう、アイドルグループの一人が好きじゃなくて、うん、その箱推しっていうか、
はいはい、
その全体が欲しいみたいな。
はいはいはいはい。
そうい う
のが分かりやすいね。へえ、なるほどなるほど。ビッグバンドが結構テンション上がったんだね。なんかそれは知らなかったな。うん、ね、衛星とかのさ、ストーリーで出会ってるからさ、最初はすごい人工衛星好きなのかなと思ってたけど、なんか好きの温度感の割には人工衛星そんな好きじゃねえなとも思ったね。いつの段階かで。好きだけど、
そう
好きだけどクレイジーなほど好きではなくて。でもなんか温度感は高いから、大体の宇宙ネタを入れると大体返してくれるんだよね、てっちゃん。そのどのジャンルであっても、あ、それはなんかこの前見たよみたいな感じで、その辺はなんかね結構特殊で面白いし、今そういう全体的なところでなんか新しい価値観を生むっていうのはなかなか今の時代に合ってるかなと思うからね。まあてっちゃんの夢のところでもいろいろ話したけど、
そうだね、
うん、
確かに、
うん、今後もそういう価値観でいくんだろうなという、
はい、
はい、
確かになかなかね、
うん、
いいね、オリジン
話すの面白いね。でもねじゃあちょっとてっちゃんのこのオリジンっていうのは一旦ここで終わりというかね、閉じて、じゃあクローズトークというか最後のトークに行きますがじゃあ最後のトークということで、今日まあ来てみて、で、まあ、特にオリジンのところとかで、ね、話したりしてみて、どうだった？なんか、感想があれば。
だから、
うん、じゃあ、ゆうから行こうか。そうだね。3人だとちょっと難しいね、そこがね。
そうね。
うん。
まあ、初めて、こう、なんだろう、ポッドキャストを通じて、こう、自分の思いだったりとか、オリジンを話して、まあ、なんか、楽しかったね。
ああ、よかったよかった。ったうん。それが大事だよね。
なんだろうな、こう、ある意味、すごいシンプルなワードで、かつ、ね、趣旨として伝わるようにするっていうのは、頭でも考えながらやるのは、
うんうん、
いい経験になったし、
うんうん、
ぜひまた呼んでいただければ。
ああ、ぜひぜひ。
はい、
今度は YOU のテーマをね、聞いてみたいなと思ってます。みんなでね。
このポッドキャストの中でそのテーマを作る。
あ、じゃあ俺、あれだよ、本当に何でも、いいんだよ。あの本当に何でもいい。結構広がると思う、この3人で集まっておけば。うん。
また、はい、また。
ぜひ、また来てください。
お呼びください。 じゃあ、てっちゃんに
出します。はい、さあ、てっちゃん、どうだったかな。はい。
まあ、今回、まあ、いろいろ、多分前回のアップルの話とか、いうの話もあったけど、まあ、最初の、まあ、4回目の回で初登場っていう形で出させていただいて、で、それでその後、まあ、いろいろ聞いてたんだけど、やっぱり自分のやつを振り返って聞くと、あ、こういうなんか喋り方してんだな、みたいな。
はいはいはい。
ところで、なんか自分をその後に聞き返すことで自分のためにもなんかつながるし、うん、そういった点ではすごくなんか再発見できた部分かなと思ってますので、うん、まあ今後なんかいろんなトークテーマがあればぜひ参加したいと思います、
う
ん
うん、ありがとうございます。
はい、
はい、まあ俺もね積極的に2人を誘ってこうやって話した方がやっぱり一人で喋れるの多分深めれるし、聞く人も聞きやすいかなとちょっと思っているんで、またぜひ。だから今度あれだね、こういう個人のテーマもやりつつ、なんか3人ともが知らない技術テーマを誰かが調べてきて話すとかでもなんか面白いかなと思って、それを俺がやってもいいし、なんか2人がねせっかく調べるんだったらあそこで発表してみようぐらいの気持ちで使ってくれてもいいし、というわけで、また来てくれるそうなんで、皆さんまたお楽しみにしていてください。はい。じゃあ、今日は、以上で、終わりたいと思います。ゆうとてっちゃん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。